聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書1章1節から14節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書163ページです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信ずるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。以上の聖書箇所より、人となりし神の言葉と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
先ほどお読みいただいた聖書箇所につきまして、普通は時系列に沿って1節から14節へと読むべきところ、それだと実は分かりづらいので、今回は最後の14節から始めて1節へと逆方向にたどるように、遡るようにして聞いてまいりたいと思います。まず14節をもう一度お読みします。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。この説は一見クリスマスと関係のない御言葉のように思えますけれども、実は大ありなんですよ。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、ここが決め手なんですね。肉とはもちろん食べる肉のことではなく、肉体を持った人間という意味です。食べる肉はこの後愛参会でお楽しみいただければと思うんですけれども、ここでの肉は人間という意味での肉なんですね。つまりですね、言葉は人となって私たちの間に宿られたとなるわけです。問題は言葉の方でしょう。これが本日のキーワードになっています。漢字一文字の言葉という単語にご注目。私たちが普段使っている言葉は漢字二文字で表しますよね。普通にパソコンで変換するとだいたい二文字の言葉っていうふうに出てくると思うんですけれども、ところが普段使いの二文字ではなく、なぜか一文字の言葉が使われている。その理由は単純でして、普段使っている二文字の言葉とは意味が違うからなんですね。この言葉についてではですね、昔の日本語の聖書ではなんとですね、賢いものと訳していたんですよ。賢いものなんて書いてたんですね。それも決しておかしい訳ではないけれども、正確とは言えない。奥が深すぎて、あるいは 内容があまりに豊かなために日本語で簡単に言い表すのが難しいんですね。本当はギリシャ語ではロゴスっていう言葉が使われてるんですけども、うーん、一言で言うのは難しい。で、学者たちが考え抜いた末に、まあ、結局一文字の言葉が当てられている次第なんですね。一文字の言葉をあえて分かりやすくするために正確さを少し犠牲にして言い換えますと、全人類に向けられた神の熱い思いと呼ぶことができるでしょう。神の熱い思い、思いっていうのも普通の思うっていう字じゃなくてですね、あの理想とかですね、想像の方の難しい方の思いっていう方で書けばもっと伝わるかなと思うんですけども、もっと具体的にこの熱い思いを言い表すなら、神の愛、神の命、神の知恵、神の正義などなど、一つじゃ収まらないんですね。人類に向けられた神の熱い思いは肉となって私たちの間に宿られた。つまり神の思いが人間のお姿をとって人間社会の中に現れて人と共に住んでくださった。しかもですね、意味合いとしてはこう偉い王様のように振る舞う、そのためにそのようなお方として来てくださったのではなくて、本当に庶民と同じような様で来てくださった。貧しさとかですね、飢えとか渇きとか痛みとか、そういうものを分かち合う普通の人間として来てくださった。それがクリスマスの出来事だというわけであります。もっと縮めてしまうのなら、神が人間となって人間社会の中で生きてくださった出来事がクリスマスとなるわけですね。で、今私自身はもちろん牧師でありクリスチャンですから、ありがたいという思いで語っているんですけれども、ただそれだけだと初めて聖書を読む人にとってはありがたい出来事と言えるかどうかは疑問です。神が人間になったと言われても、聖書に出てくる神ってどういう神様なの？ことの次第ではとても喜べないかもしれない。もしその人にとって神様へのイメージが悪かったらですね、神が人となって一緒に生きてくださったと言われてもありがたくも何ともないと思うんですよ。そこで栄光という言葉が出てきます。父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。どうやら恵みと真理と真理がありがたいのではないかと、この辺にピンときていただけたら幸いです。この福音書を書いたヨハネは、私たちはその栄光を見たと語っています。見たということは、ここで言われている栄光とはある出来事の目撃証言であるわけです。実際目撃したから見た、何かを目撃し体験したグループの一員として私たちはその栄光を見たと言っているのです。ではヨハネたちが見た栄光とは何だったのか。それはイエス・キリストがなさったこと。なさったことっていうのは一つだけじゃないから、なさったことっていう複数形になるわけですけれども、全人類のために、もちろんここにいる私たちのためにもしてくださったことの数々、もう挙げればキリがないぐらいいろんなことをイエス様してくださったんですけど、特に重要なのはやはり十字架の出来事であります。十字架がやっぱり一番大事なんですよ。何のための十字架なのか。それはご自分の命を与えるため、神からの命を与えるため、その命をいただくために私たちが対価を支払うことなどできません。何か重い代償、大きな代償を払わなくちゃいけなかったらですね、ありがたくも何ともないんですよ。 神様の命をいただくためになんか別な大事にしているものを差し出せ、ちょっと困っちゃいます。そうじゃないんです。私たちが対価を支払うことはできない、何者にも代えがたい神のこの命を犠牲にするしかないもの、そのことが恵みと真理とに満ちていたと言われるのです。ありがたいのはそういう理由だからなんですよ。恵みはよく女性の名前で恵みさんという人は日本人でも結構いるんですけど、英語だとグレイスなんてよく聞くと思うんですけど、恵みは聖書に出てくるものの中で最もありがたいものなんです。で、なんでありがたいかというとですね、神から無償で与えられるものだから。何度も言います、対価は必要ありません。何らかの功績や資格も必要ありません。成果主義じゃないんです。一方的に与えられるもの、それが恵みなのです。もう一つ、真理という言葉が単語があるんですね。真理とは、真理っていうのもなかなか難しい言葉ではあるんですけども、一言で言えば変わらないもの、一つしかないもの。あっちにもこっちにも真理があったら、それは本当は真理じゃないわけですよ。じゃあどの真理を選んだらいいんだろう、どれが本当なんだろう。本物だから真理って言われる。一つしかない、変わらない。それゆえ最も信頼に値するもの、それが真理なんですね。恵みと真理とに満ちていたと言われるわけですから、一方的に与えられる神の命であり、決して変わらない、ただ一つのもの。人間はただいただくだけ。よく世間ではギブアンドテイクっていう言葉があるんですけども、神と人間の関係はギブアンドテイクではないんですよ。いただいて、いただいて、とことんいただいて、本当にありがたいものであります。それが漢字一文字の言葉に込められているのです。ではその言葉を受けると人間はどうなるのでしょうか。説を遡ります。12節と13節のうち、まず12節ですね。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。ここで明らかなのは、言葉を信じる人は神の子にしていただけること。神の子になれるなんて聖書では最高にありがたい恵みなんですよ。初めて聖書を聞く人だと何がありがたいのかって分かんないかもしれないんですけど、聖書では本当にありがたい、神の子としていただける。どうしたら神の子となる資格をいただけるのか、これも何度も申し上げますけれども、人間には対価は支払えません。そもそも相手は神です。全能なる神様ですから、まるで何か不足があるかのように人の手で補う必要はないのです。神様お腹すいたでしょ、じゃあこれ食べてって人間が差し出す必要はないんですよ。その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと言われています。信じるだけでいいのです。信じるというのはですね、これも本当は話し始めると、この信じるという言葉だけで30分1時間本当は時間必要なんですけど、そんなにないのでですね、あえて申し上げますと、いただけるのでしたらどうぞ私にくださいとお願いすることなんですよ。もちろんそのいただけると言われているものが本当にありがたいものだって信頼してなかったら、いただきたいという気にはなれないので、信頼を置くっていうのは大事なんですけども、でも信じるというのは神様に対する報酬ではないですから、いただけるのでしたらどうぞ私にください、いただきます、目の前にご馳走がもしあったとしたら、神様が私たちにこれただで食べさせてあげるよって差し出されているものがあればですね、いただきますという思いで十分なんです。これが信じるということなんですよ。 その他にはいかなる功績も資格も必要ない。13節にありますようにですね、血縁や家族、家柄なんかは関係ありません。なんか高貴な家に、家柄血縁じゃなかったら神の子になれないかなんて、そんなこと全然ないんですよ。神によって生まれたと言われている通りなんです。神様は神の子を誰からでも作り出すことができるんですよ。全能者ですから、どんな貧しい生まれでも構わないんです。体中に障害を負ってても構わないんです。関係ないんですよ。人種も民族も関係なく、いかなる人間的な違いをも乗り越えて、ただお一人の神に連なり、神の子としていただく。クリスチャンが互いに兄弟姉妹と呼び合う根拠はここにあるわけです。お互いなんか気が合うとかですね、なんか好きになったから兄弟姉妹と呼ぶわけじゃないんですよ。神様が私たちを神の子にしてくださったから、それ以外には根拠はない。なぜキリストが平和の使者と呼ばれるのか、理由はこれしかありません。キリストが十字架で流してくださった血のおかげで、皆がお一人の神のもと兄弟姉妹とされるから。仮に血のつながりがなくても、イエス様の血をいただいている、それで私たち兄弟姉妹になるんです。肉親のような血のつながりはなくても、キリストの血によって霊的につながっている。霊的にっていうのが大事なんですね。それがキリストを通した神と人間との絆であり、また人間同士、兄弟姉妹のつながりなのです。民族や宗教の違いで人間が互いに血を流し合うのはとても悲しいことです。それは神の御心ではありません。特に教会クリスチャンはこういう時代だからこそ、ますます福音を述べ伝えていく必要があるでしょう。聞いてくれる人は少ないかもしれないけれども、諦めるわけにはいかないですね。神の子になる資格、そう聞いて世間の人々がどれだけ嬉しいと思えるのかは、やはり教会の福音宣教が重要になってきますよね。一度も教会に行ったことがなく、一度も聖書を読んだことのない人が、キリストを信じれば神の子になれるんだよと聞かされても、はっきり言ってピンとこないでしょう。神の子にしていただけることがどれだけ喜ばしいことなのか、普通は理解なんてできません。仮に丁寧に語って聞かせてあげたとしても、一発で分かってくれるってことは多分ないでしょうね。聞いたことのないものであればますますそうですよ。聞いたことがなければ信じて喜べとかですね、感謝しろとか言われても、お土台無理ですよね。それどころか、教会がもし神様怖いお方のような印象を与えてしまったら、もっと逆効果になってしまうかもしれない。怖い神様を怒らせないように信じなさいなんて言われたって、誰も信じたいって気にならないじゃないですか。なんだ、教会は俺たちを脅すのか。そんな印象を与えちゃいけない。それなら聖書を読んだことがある人だったらどういうふうに聞くでしょうか。どういうふうに御言葉聞いてくれるか。残念ながらですね、事態はさらに深刻なんです。遡って11節をお読みします。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。どうでしょう。民は言葉を受け入れなかったと言われているのです。ずっと聖書を読んできた当時のユダヤ人でさえ、言葉を受け入れない現実がある。 聖書は決して楽観論を語りません。キリストは本来ユダヤ人の救い主として来られたのに、そのユダヤ人からも拒否されてしまう皮肉な現実であります。そこがポイントなんですよ。つまり言葉とは人間にとってはなかなか受け入れがたいものなのだと。すべての人間には神に背くという罪があるわけです。なぜ人は神に背くのか。自分の思う通りに生きたいからでしょうかね。まあそれもあると思います。私もなんか牧師のくせに自分の思う通りに生きたいなんて思っちゃうことは多々あるですね。でも理由を挙げればキリがないんですよ。どうして神に背くのか、キリがない。その様が暗闇という言葉で言い表されています。今日の聖書箇所でもあれですね、本日の箇所に暗闇という言葉が出てきましたが、その暗闇とは人間社会に他なりません。もうちょっと丁寧に言えば、神に背く人間社会、神を受け入れない人間社会。神を受け入れなければ、神が使わせてくださったキリストを受け入れるはずがない。それが暗闇という言葉で言い表されているんですね。人の世は神を受け入れない、理解しない。そうであれば福音宣教が善と多難なのも仕方なきこと、仕方ないんですよ。これある意味必然的なんです。人は神を受け入れないんだ。もちろん信仰者自身の問題もあります。例えば神を信じている人、信じているはずの人たちが繰り返す戦争の歴史、血みどろの歴史。よく全くクリスチャンじゃない日本人の学生さんが十字軍の、あのヨーロッパとかの人たちがやった十字軍の話とかで世界史で学ぶとですね、なんかクリスチャンって血生臭い連中なんじゃないか、教会って血生臭いことやるな、印象悪いんですね、悪いんですね本当に。今もなお繰り返される歴史、戦争もあります。あのクリスチャン、キリスト教徒だけに限らず、イスラム教徒もそうです。いろんな宗教を信じている人たちが悲しいことに宗教を理由に戦争することもあるわけですね。繰り返される戦争と殺戮、そんな人間社会のどこに光があるのでしょうか。経済的にも格差が広がりつつあるようなこの世界、聖書はこの世界を真正面から捉えています。こんな世界を一言で暗闇と呼んでいるのです。今も昔も変わりありません。この世界は暗闇だと言っている私自身も決して人事じゃなくてですね、私の中にも闇があるわけですよ。神様の立場で考えてみてください。普通に考えればそんな人間なんか救ってやる価値なんてないと思われるでしょう。事実、救われる価値はないのです。ただそれはあくまでも人間の基準に照らしてのこと。人間の常識で考えれば神に背く人間に救われる価値はないんですよ。なんという自己矛盾でしょうかね。愚かにも人間は自分で自分を救う価値のないものにしてしまっているわけです。それをこともあろうに神様のせいにする人々も少なくありません。神がいるならどうして世界から戦争がなくならないのかと。しかしそれを言うなら戦争を始めたのは人間だろうとなりますよね。戦争をやめないのも人間だろうとなりますよね。戦争が好きですかと問われれば 表立って好きですと答える人はまずいないでしょうけれど、事実戦争はなくならない、まあ、戦争のことにスポットを当ててあえて言ってますけど、時間がないので戦争って言ってますけど、例えば学校や職場からいじめがなくならない、それも闇ですよね。それ神様のせいにしていいんですか。いじめるのもパワハラも何も全部人間がやることじゃないですか。神よと祈っているくせに争いや流血をやめようとしない、本当に救いようがありません。まさにこの世界は暗闇と呼ばれるにふさわしい。それにもかかわらず言葉は肉となられてこの世に来てくださった。たとえ人間から拒否されてもご自分の命を注ぎ出して背く人間に与えるために来てくださった。だからこそクリスマスは喜びの出来事なのです。常識で考えれば救われる価値のない人間ですよ。それにもかかわらず神は救ってくださる。どうして神はそこまでしてくださるのでしょう。なぜならこの世界と人間を作ったのは神だから、創造主だから。もちろん最初からとんでもないどうしようもない人間として神様は人間作ったわけじゃないんですよ。もともとは良いものとして神様作ってくださったんですよ、人間を。今はすっかり堕落して神に背き続ける人間ではありますが、神はもともとこの世界も人間も良いものとして作ってくださったから、救わないはずがないのです。取り戻さないはずがないのです。汚れてしまったものは再び清めてきれいにしてくださる。創造主であられる神だけが人間の本当の尊さを知っておられ、その尊さをいつまでも保証してくださるのです。人間には分かんないんですよ。よく SF の映画なんかでもですね、本当に何ていうかこの世界を平和にするために逆に人間を滅ぼしちゃうなんて設定の物語がよくあるんですね。そういうふうに感じてる人実は多いんじゃないでしょうかね。人間が悪いんだからこの世界が幸せになるんだったら いっそのこと人間滅ぼしちゃえばいいじゃん。人間の価値がよくわからないからそういう発想になっちゃう。苦しいからその今の現状を打破したいから、じゃあ人間滅ぼした方がいいんじゃない。神様はそういうお考えではないんですね。神から見れば私たちは尊いんですよ。たとえ汚れてしまっても神の私たちの思いは私たちへの思いは変わらない。だから救ってくださるんです。今まで聖書箇所を遡って読んできましたけども、こうして本日の御言葉の初めの部分に、たどり着いたですね、あの天地創造の新約バージョンですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。何のこっちゃって思われるかもしれないんですけど、これはキリストの出来事から振り返った天地創造を表しています。旧約聖書創世記の天地創造を連想させるものですけれども、創世記の天地創造とは違っています。まあアップデートされたからなんですね。神の言葉がイエス・キリストとして来られたことで天地創造の信仰が塗り替えられたわけです。この世界は人となられた神の言葉によって創造された。十字架で血を流されたイエス・キリストによって世界は創造されたのだと。キリストの出来事を目撃したからこそ そうだったんだ、気づかされたんですよ、ヨハネたちはですね。天地創造の初めから実はイエス・キリストとして神の言葉がいてくださったんだ。だからこの世界は捨てたもんじゃない、そのように教えられたんですね、キリストから。そういうことは普通の学校教育ではどこでも教えてくれません。宇宙の誕生について現代の科学ではビッグバン理論が広く受け入れられていますよね。科学の教科書にキリストは登場しません。神の言葉が天地を創造したなんていうことは現代の社会では荒唐無稽だと思われることでしょう。けれどもこの信仰は本当に重要なんですよ。たとえ世界が暗闇に覆われているように見えても万物は言葉によってなっている。万物はあの慈しみ深いキリストによってなっている。この世界はキリストの救いの舞台として作られたのだと。イエス様が活躍する舞台なんですよ。救いの救い主として働いてくださる舞台としてこの世界は作られた。私たちは救われるものとして創造された。確かに目に見える現実の世界を見渡しても容易に光は見えてきません。聖書はその点ごまかしたりしないんですね。この世界を暗闇と呼び、民は言葉を受け入れなかったと、その背きを赤裸々に伝えています。いやそんなことはないんだ、本当は受け入れてるんだなんてことをごまかさないんですよ。聖書は民は受け入れない、この世界は暗闇だ。教会はリアリズムを持って生きる群れであります。でもなんで現実を真正面から捉えることができるかといえば、この世界はキリストのものだからなんですよ。どんなに暗闇に覆われているように思えても、主が共にこの世界、主がこの世界を作って今もなお生きてくださる、その信頼の中で現実を真正面から捉える。確かに暗闇は現実のものとしてそこにあると、暗闇を否定することはできないと。しかし同時に光は暗闇の中で輝いているのです。面白いこと書いてるんですね、5節に。暗闇は光を理解しなかった。理解してもらえないから輝けないってことはないんですよ。暗闇の中で光は理解されないけれども、その無理解を超えて輝いている。そもそも人間の小さな頭で神様理解することなんてできない。理解は関係ないんです。理解しようとすることは大切ではあるんですけども、人間の理解を超えて神の言葉は輝いているんだ。今私たちが2000年も前に来られた神の言葉を信じて神の子とされていることは決して偶然ではありません。偶然ではないということは必然ということが言えるんですけれども、なぜかというと、先ほど天地創造のことをお伝えしたんですけれども、天地創造の中に教会というシステムが組み込まれているからなんですね。この世界はキリストのものとして作られ、キリストの救いの舞台として作られたのであれば、教会はこの宇宙の地球の営みと一体なんですよ。世の人々から見ればなんか私たちは特殊な存在としてなんか怪しいんじゃないの、映るかもしれないけれども、地球が自転して太陽の周りを公転して1日かけて日が昇り日が沈み、1年かけて季節が巡りゆくのと同じ形で教会が作られて発展していく、これも天地創造の営みの一つなんです。今私たちが兄弟姉妹としてここに集い共に生きていることが、暗闇の中に光が輝いていることの 何よりの証であります。教会員の中にはですね、もちろん夫婦や親子の人もいますけれども、基本的には何のつながりもなかった人々が親しい兄弟姉妹とされている。すでに違いは乗り越えられているのです。そして今日私たちの群れに新たな姉妹が加えられようとしています。それは人間の力によるものではありません。この教会に生きて働く神の言葉がおられることの確かな証であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは人となりし神の言葉として御子イエス・キリストを使わしくださいました。あなたの独り子として死を使わしてくださいました。私たちは直接あなたのお姿を見ることはできませんけれども、御子イエスを通してあなたを見ることが許されています。なんと慈しみ深いお方でしょうか。私たちは背きに背きを重ねるものでありながら、なおもあなたから愛されて許しをいただき、こうして御前に集うこと、また礼拝を捧げることをさせていただいています。また取るに足らない人間の器を通してあなたの大いなる御業が現れ出て、新たな姉妹を起こしてくださいました。主よ、どうかあなたの光がこの教会、この地域、この日本、そして世界に照り輝き、どうか神のことされる人たちが、また喜びにあふれる人たちが増し加えられていきますように、どうかあなたが身腕を伸ばしてください。今クリスマスの時期、クリスチャンがいてもいなくても街はクリスマス一色にあふれています。あなたが歴史を変えてくださいました。どうかあなたによって作られたこの世界、あなたの救いに預かるものとして作られたこの世界、どうか共に人々が手を携えて平和のうちにあなたの皆を賛美するその日へとどうか至らしめてください。そのために私たちの教会を力強く用いてください。苦しんでいる人、悲しんでいる人々に慰めをお与えくださり、また為政者には知恵を与えくださり、一日も早く武器を捨てて戦争をやめて、またどうか貧しい人々に持っているものを分け与える、その心をますます増し加えてくださいますように。無償の愛を与えてくださったあなたの皆が大いに称えられますように、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。